FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。最後のコーナー、いつものように緑の仲間のコーナーです。そして第2金曜のこの時間は、静岡市朝畑にあります朝畑遊水地、この周辺を中心にして官も民も経済界も、そして周辺施設もみんなで一緒になって一つの住みやすい環境を作ろうと動いているベーテル朝畑の皆さんに次々と出てきていただいてお話を伺っているんですが、今日はその中でも多分一番若い人たちなのかなという気もしますね。東海大学から来ていただきました。自己紹介でお願いします。
はい、東海大学海洋学部の高橋良一と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
はい、東海大学海洋学部水生環境研究会というサークルに所属しております福田翔吾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高橋さんは前も出てくださった。
あ、そうですね、
はい、今もうなんだかね、髪型も決まってるしジャケットは着てるし、は
い、ちょっとね、しっかりしていこうと思ったので、
なんか准教授ですかみたいな感じになってますけど、
恐れ多いです
も、はい、じゃあ先輩ということになるわけです ね、はい、ですね。あ、今はどうしてらっしゃるんですか。
今自分の卒論を頑張って進めてる状態で、
もう社会人になろうというところ。
あ、そうです、そうです。もうちょっと頑張っていかないとかな、成長、どんどん成長していかないとなと思っておるんで。
卒論テーマは、
卒論テーマは北極海航路の可能性っていうことで、
ほう、
はい、今北極海の氷がどんどん溶けてるんですけど、
うんうん、
その溶けた海域を船が通れるようになったので、
うん、
そこの海域を利用して貿易ができるんじゃないかっていうのを自分なりに研究してますね。
聞いたことあります。
ありますか。
うん、でいろいろ溶けてしまうことによってのマイナスだけではなくって、そこをどう活用していくかっていうことも考えてる人たちがいるっていうのを聞きましたけど、はい、それですか。
あ、それです、まさに。
え、でもタイタニックみたいになりませんか。
そういう確かに氷山の問題とかあるんですけども、うん、そこのリスクをどうやって回避するかっていうのも研究課題として勉強してますね。
うん、まあ、これいいか悪いか分かんないけど、それこそ観光的なことで考えたら、あの辺ってすごく大勢の方が興味持って行きそうな気がしますよね。
うん、そうですね、まだまだ自然が残ってる、結構残ってるとこなので、
一角獣とかなんか見てみたいと思いますもんね。
そうですね、はい、自分も生物とか好きですから、ぜひとも死ぬ前には一度生で見たいところであるんですけど。
へー、はい、面白い卒論ですね。そういうこともあるんだ。海洋学部って、
はい、結構自由にいろんなことやってますね。
へー、じゃあ船乗りになるんですか。
いや、そこはまた違うんですけど、ちょっとまた有名なお寿司屋さんのチェーン店の方で就職が決まりましたので。
やっぱり海とつながってる。
結局はそうですね。
はい、ああ、そうか。海が豊かでないとね、お寿司もこれだけ世界中で大好きっていう人たちが増えてますけど、つながってかないですもんね。
はい、そうですね。まあ、もっと、まあ、お寿司が好きって言っているような、魚が好きって言ってくれるような人を増やしていければなと思ってます。
はい、4年生になるとこんなしっかりしますよ。
そうですね。
すごいですね。
はい、本当に参考になる。
福田さんは何年生ですか。
あ、はい、私はまだ2年生。
2年生でも半分来たじゃありませんか。
そうですね、ちょっと早いものでして。
どちらから来てらっしゃる。
あ、出身の方は栃木県。
この間大丈夫でした。
あ、そうですね、この間ちょっと台風とかの、うん、ちょっと水特別警報、特別警報なんか出たんですけど、うん、特に問題は実家の方はなかったので
、ね、よかったですね。でも海がない。
あ、はい、海はないです。
海を求めて来ちゃったわけですね。
いや、そういうわけではないんですけど、
あれ、うん、
自分がそういう川とか、うん、まあ、結局水辺が好きなんですけど、東海大自体が他の結構環境問題なんかにも研究を行ってたりするんで、うんうんうん、そちら系でちょっと志望してきました。
環境気になりますか。
そうですね、うん、やっぱり河川改修なんかで生き物の住みかが、まあ、それも本当に治水とかいろいろ考えると難しい問題なんですけど、
うん、
まあ、そのあたりのことを研究したいと思って。
そうですね、そうですね、今の話も出てきました。ちょうどそれこそふるさとも、
はい、
まあ、その周辺北関東、今回ね台風でとても被害を受けたんですけども、
はい、
その時に、河川これからどういうふうに作っていくのかっていうのは問題になってますよね、はい、
そうですね、やっぱりこういう安全のためにも、うん、そういう堤防だったりとか河川改修っていうのは重要だったりするんですけど、
うん、
まあ、そう、一方でやっぱり生き物とのその元々の自然との兼ね合いとかも考えて。
難しいよね。
難しいですね、非常に。
でも自分たちの社会をこれから作っていくと思ったら、自分たちで考えてやっていかなきゃですもんね。
そうですね、
はあ、
それなりには。
まあ、舞台となっている今日のお話のその浅畑遊水地の方は、
はい、
その前に静岡市が七夕豪雨という大変な水害にあって、あ、はい、でそれもあって河川の改修も行われ、で浅畑遊水地にはもしもの時に大きな水が出たらそこに溜めるというね役割を担うようになって、
そうですね、
ね、手が入ってるんですけど、あれについてはどう思いますか？
あ、そうですね、確かにもともと巴川の増水を、うん、あの防ぐために作られた巨大な、まあ、ため池というか、うん、遊水池なんですけど、でも意外とあそこにしかいないみたいな、静岡市では結構希少な、例えばオニバスっていう巨大な、うん、あのハス
の、ハスの葉っぱがすごい、
はい、
鬼みたいにトゲがいっぱい生えてる大きい葉っぱが出ますよね、
はい、うん、とかあの水生昆虫の、まあ、水カマキリの仲間だった
り、待ってちょっと待って、水カマキリ、はい、何それ？
あの、まあ、有名どころでいうとタガメっていう、はあはあ、あの巨大な水生昆虫がいるんですけど、
は
い
は
い、
なんか浮いたような顔して、
あ、はい、そうですね、うん、鎌を持ってる、うん、そいつらの仲間、
へえ、どんな顔してんのか見たいですね。大きいです？
いや、小さいんですけど、本当に小枝そっくりで、擬態してその小魚なんかを食べる生き物なん
です。小枝に擬態して、
はい、
はあ、
なんですけど、やはり農薬なんかの影響を受けるんで、
うん、
ただ遊水地ってやはりもう結構巨大で、なおかつ植物とかも多く生えてるんで、うん、まだそういう生き物たちが住めるような環境が残ってる場所ではあるんで、
うん、
あそこは確かにそういう治水的な面と生き物の生息環境としては意外と、まあ、多少、あ、他にもいろいろ問題はありますけど、
うん、
まあ、成立はしている場所なのかなとも思ったりはします。
へえ、じゃあこれ福田くんにとってはすごいテーマになりそうですね。
ああ、そうですね。
ねえ、水カマキリ、私たちは行けば見て分かります？
多分見てたら絶対はこれだってはなるんですけど、うん、そもそもなかなか小枝そっくりで水草の中に隠れてるんで見つけることが難しい。
できない。
難しいですね。
天敵って何ですか、水カマキリ？
天敵、そうですね、いや普通に鳥とかに捕食は、うんうん、食べられちゃったりするんですけど、
鳥も枝だと思って分かんないんじゃなくて、やっぱ分かっちゃうやつがいるんですね、
まあ、やっぱり泳いだりはするんでまああと何といっても農薬とか、うん、そういうことによる現象がやっぱり激しいですね。
本来だったらね、それこそあの、浅畑遊水地でフェスタ浅畑というのがあって、
はい、
でこちらが先月ね、
そうですね、
本当はあるはずだったんですけど大きな雨の後で、
はい、
水をたたえすぎて、
うん、そうですね、
残念ながら今年はね開催できませんでしたけど、はい、こういう時にも出てきてくれてるんですよね。
あ、そうですね、
うん、
私が所属している水生環境研究会というのが、その静岡県内の、まあ、自然環境の調査だったりとか、生き物 の、 そのどんな水生生物が生息しているかというものを展示で、
うん、
その一般の方々に説明するのがその活動でして、うん、今回のその浅畑フェスタでもその水槽展示で浅畑にはどんな生き物がいるかというのを説明する予定ではあったんですけど
ね、 ねえ、ちょっと残念でしたけれど、はい、先輩どうですか、高橋さん、その、まあ、4年間ではありますけれど、はい、見ていて生き物って変わってきてるみたいな気がします？
そうですね、でもそういった水カマキリとか、
うん、
そういった希少な生物を最近見るようになったなっていうのは、
逆に、
まあ、外来魚は確かに多いんですけど、まあみんなが頑張って見つけてくれたのもあるかもしれないんですが、
うん、
そういった環境は逆に整ってきている部分もあるんではないかなっていうのは、やっぱりそこは皆さんが努力していただいた結果でもあるとは思うんですけども、はい、
うん、悪くなってく話じゃなくて良くなってく話もあるんですね。
はい、
あ、それ聞くと嬉しくなりますよ ね、
まあ、まだまだ改善していかなければならない点も多いところではあるんですけども、まあ、目に見える結果がありますので、そこは嬉しいところではあるかなと思います。
どんなことが要因だと思われます、良くなってきたっていうのは？
そうですね、やはりもう浅畑でフェスタも開いてますし、うん、その周りの地域の環境の方々ですね、に住んでる方々の意識改善にもつながったところもあるんじゃないかなという、うん、やっぱり、はい、広報の力もあってかなとは思いますね、
うんうんうん、はい、何が一番これからも大事だと思いますか？
そうですね、やはりこういう まあ、フェスタだったりとか、あと今後ちょっとこの後話す芝揚げ漁だったりとか、うんうん、そうやって地域の方々が朝バターにせっかく意識が向いてるので、それを存続して、まあ、長く細くじゃないですけど、うん、ちゃんとそういう活動を継続させていくことが何よりも重要だと思います。
うん、
やはりせっかく向けたのに一度目をそらしてしまうと、うん、またそれで悪化してしまったら元も子もないというか、
うん、
感じなので、そういう活動を、まあ、これからもずっと続けて、やっぱり継続することが、うん、まあ、何事でも重要なのかなと。
そうですね、それをね、こういう大学生の皆さんが率先してやってくれるっていうのはすごいことですよね。今話が出ました芝揚げ漁、はい、これは浅畑遊水地にも長く続く伝統的な漁業。
そうですね、
高橋さんやったことあるんでしたっけ。
はい、こちらの芝揚げ、最初の、ま、芝を入れる段階から、まあ、最初の方からですね、
うん、
やらさせていただいたことはありますね。
福田さん
は。あ、はい、いや、私も去年から参加させていただいて。
他でこういう漁って聞いたことありました？
そうですね、似たような漁法は結構全国的にあるんですけど、ただ止水、そういう池みたいな場所でやるっていうのは個人的にあんまり聞いたことがないんですよね。結構川なんかで行われているイメージが私はありました。
あ、そっかそっか、柳漁であるとか、まあ、いろんな漁がありますけれども、はい、川に何かその仕掛けをして、そこに集まる魚を取るっていうのはある。
はい、はい、そうですね。
この芝揚げ漁はちょっとこういう、まあ、遊水地のようなところでやるのは珍しいかもしれない。
かもしれない、ちょっと私も詳しくはないので
さあ、その芝揚げ漁とはいえ知らない方も多くなってますので、どういうものかお二人からじゃあ教えてください。
はい、あ、じゃあそうですね、芝揚げ漁っていうのは、うん、まず冬本格的な寒さが来る前に、まあ、小枝とかそういった枝をですね、池の中に沈めて、そこをなんて言いますか、寒くなると魚が住処とするようになりますので、うんうん、とその周りを、まあ、なんて言いますか、冬になりますと、周りを囲って、その住処を網ごと取ってしまうみたいなようになるんですけども、うんうん、とそうすると中に船とか、鯉とかが入りますね。それを、まあ、昔の人は食べていたというようになりますね。
この芝っていうのはどこからどんなものを取ってくるんですか？
あくまでその周りで生えてるそういう木なんかをある程度なんですか、この剪定じゃないですけど、うん、そうやってあった余りの木を集めて、
うん、
その沈めるのであって、うん、別にそこからなんかどっかからわざわざ切ってくるとかいうよりも、そういう捨てるものの一部を、うん、まあ、利用するっていうのが正しい、うんうん、まあ、言い方ですかね。
昔はその、火の焚き付けなんかにするときにね、最初にパチパチとよく燃えるので使ったって言いますよね、はい、おじいさんが芝刈りに行く芝ですね。
そう、芝ですね。
最近グラスの方のね芝生の芝と思っちゃいますけど、そうじゃなくって、もう、うん、葉っぱを落として、で木に枝が、細い枝がいっぱいついてるんですけども、ほぼもうだいぶ乾燥してしまってパキッと折れちゃうような、ああいうものですね。風が吹くとそれこそ枝を落としますけれど、これを拾ってくる。
まあ、そういうちょっとある程度大きいんですけど、
うん、
まあ、そうですね、そういう細かい枝なんかも混じってはいます。
あ、大きいのはどうするんですか？
大きいの方が隙間をやはり作ることが重要になってくるんで、うんうん、そういう土台というか骨組みに結構大きいのがやはり役立つので。
どのくらいの量いるんですか？
そうですね、結構ありますよね。
そうです、トラック、
軽トラ、
うわ大変それ。そんな集めるの大変。そんなあります？山に。
でも結構浅畑周辺にそういった枝といいますか、うん、が生えてるところがありますので、うん、
は
い、それをまた有効活用して、
うん、
集めてきてますね。
はい、どうでした今年は？
そうですね、今年もいつも通りそのカヌーみたいなやつに、
うん、
積んで、
うん、取ってきた芝をね、は
い、取ってきた芝を積んで、うん、それを押していくんですけど、
うん、
その例年より若干水量が、その雨が長かったんで多かったんで、結構なかなか大変でした、ね、
そうか、流されちゃってもいけないし、
はい、
その竹がないと今度全部ズブズブズブっていっちゃう、
はい、結構深くなってたんで、
うん、
それでなかなか入れるのが大変でしたけど、でもまあとりあえず仕込みは
できた。
できました。
この辺にそれじゃあ芝かけるかっていうことになって、でじゃあ大きいのこうガサガサ入れていくんですか？
そうですね、大きいのから入れてって、こう骨組み作って、うん、余ったのも上から入れて、
じゃあやっぱり相当実は技が必要ってことですね。
バランスは一応考えてやんないと、
そうですね、
隙間ができなくなってしまうので魚が隠れられなくなってしまう。
地元のじゃあコローに聞いて一緒に来てもらってベテランさんがいるわけですね。
そうですね。
そして手伝ってもらいながら、うん、一緒に頑張ってやってますね。
うん、はい、その方からはどんなコツがあるって聞いてますか。
そうですね、いや本当にさっきも言った通り、うん、やはりバランスというか入れる順番を考えて
枝の、
はい、うん、とその向きですね。
向き、
あの網をこう四角に囲むんですけど、うん、外側にあの葉っぱとかが出ちゃうとやっぱり中心の方が隙間が空いてた方がうまく魚が中心の方に向かってくれるんで、網をこう巻く方向なん、あの範囲なんかも考えて、うん、うまくまとめるように積み上げていくのがコツ。
別に設計図ないからすんごい大変ですよね、うん、まあ、やりながら
勘というか、
そうだよね、
沈み方をイメージしつつみたいなところはあります。
じゃあ水生環境研究会としてはより魚が住みやすい環境を作るという、うんうん、まずそういうことですね。
まあ潜んでくれるような状態を想像して沈めていくっていうのが、うんうん、まあ、コツですね。
魚の気持ちになって、
はい、魚の気持ちになって
、うん、はあ、どのくらい時間かかりました。
そうですね、今年はまあ全部その準備入れると大体 2,3 時間ぐらいで、うん、とりあえず
かかるね、
午前中いっぱいみたいな感じですね。
仕上がりどうだって言ってました、ベテランは。
いや、ちょっと沈んじゃうとよく見えないんで、うん、もうそれはこの冬に行われる、あの芝揚げの方の成果次第ですね。
あ、もう本当にその時になんないと分かんないってことか、
はい、もう
今では分からない、
はい、
じゃあ私たちが例えば朝方遊水地 どこの校区になるんですかね、どのあたり、
ちょっと待ってくださいね、うん、広
いんでね、となると
大きい方になるんですけど、
ああ、はあ、いいですよ、近くにあるタ
トゥー、第三航空ですね、
第三航空、じゃあ、
はい、リポートの近くになるんですけども、そうですね、
うんうん、あの辺に行って、はい、どこに芝仕掛けてあんのかなって見ても分かんない。
あ、ちょっとあの一応目印はあるんですけど、
あ、あるんですね、
パッと見ではそこにそんな大量の木の枝が沈んでるのは
分からない、
分からないですね。
ああ静岡あたりだったらそんな寒くない感じはするのに、魚もやっぱり水温が下がってくるとダメなんですね。
そうですね、多少やっぱり移動して物陰の中に隠れて、うん、まあ冬を越すじゃないですけど、結構そういうところに潜むようになりますね。
そういう言ってくれた船とか鯉とか、
ナマズなんかも、
ナマズね、はい、ありますね。へー、あったかいところがやっぱいいんですね、集まってくるんですね、
は
い、
そうですね、
あそこでも結構あの氷が張ったりとかしますんで、結構、
はい、氷点下、山の葉だから、
そうですね、結構寒くなりますから、はい、集まってきます。
舌がいいわけだ、はい。彼らは普段何食べてるんでしたっけ？
そうですね。まあ鯉とか船であれば、あ、船であればまあそういう赤虫っていう、まあ、ボウフラの仲間ですとか、
こう動いてるやつですね。よく水の中にね。
はい、普通にそう、あとは藻類、あ、まあ植物プランクトンとかそういうのも食べたりするんですけど、うん、鯉は意外と貝なんかも食べて。朝畑遊水地にはタニシも結構生息してるんで、多分そういうのも食べてますね。でナマズはそのフナだったりコイだったり他の小魚だったりを食べてるっていう。
なのにその時には一緒に仲良くいられるんですか。
そうですね、ナマズとか冬全然餌を食べなくなるというか、活性が下がるんです。
半分冬眠、
そうですね、
半冬眠、
半冬眠
そうなんだ。
そうですね、
じゃあその時には小魚もへ、お前の近く行ったって平気だよってこう来るわけですね。
そうですね
見たいですね、ちょっとカメラとかつけて、
はい、
そういうことはまだできないんですね。
そうですね、ちょっと朝畑自体がやっぱりそこが泥なんで、
あ、そっか、
なかなか水中が見えないっていうのがあるんです。
視界がね、
はい、
5センチくらい、
そうですね、
そのくらい
になっちゃってますね、
ね、はい、そうか、でもそれを今度は芝揚げするのがいつですか。
はい、1月の第3日曜日19日ですかね、
はい、
の9時半から、
うん、
その芝揚げ漁がスタートしますので、
はい、これ一回芝揚げるとどのくらいお魚取れそうですか。
そうです、去年だと多分50匹前後はその大小含めると取れてましたね、うん、
結構いますね、
はい、で多い時だともう300匹とか、
そんな時あった。
ありました。
うわ、
それはなのでやっぱりそこがその芝居の結果っていうところになると思うんですけど、
はい、今年はうまくいったっけなってやつですね、
うん、
1月19日日曜日の朝9時半にその第三航空行けば、
はい、
皆さんがやってる様子を見て、
はい、
ね、なんなら上がったのを一緒に食べられる？
いや、食べはしないんですけどこの朝バタのこの池にはこういう魚がいるよっていう説明は我々が
食べないのこれ？
あ、そうですね、あくまで逃がします。
あ、キャッチ&リリースですか？は
い、どんな生き物がいるかというものと、うん、その芝揚げ漁というもの自体を、まあ、続けていくっていうそういう伝統維持的な方面が強いんで、
まんまと空気で言いました普段はね、まあちょっと干してからの方が美味しいですけど、濃い、ね、もね、ちょっと泥はかしてからの方が美味しいですけど、うん、はい、ナマズも最近は美味しいって言いますからね。
ナマズ美味しいですね。
美味しいんだ。
あ、美味しいです。
そうか、二人すんごい今ニッコニコなんですけど、ナマズ好き。
あ、そうです
ね。ナマズ好きですね。
ナマズ好きです。
いや、これはじゃあ誰でも参加できる。はい、もし、雨とかがあるとやっぱりやらないですかね。
そうですね。やはり。
そんな小雨とかだったらまだ結構できるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
本降りになっちゃうとちょっとそのあたりはまだ先なんで、
そうですね、その時にはね、はい、ちょっと皆さんもだからもう来年の手帳も買ってんじゃないかと思いますし、そろそろカレンダーも用意してるかと思いますので、1月19日日曜日9時半朝畑芝揚げって書いていただくとね、
はい、
楽しみますよね、
はい、
大学生の素敵な男の子たちが大勢来てますのでね、その様子も見ていただけることだと思います。まあ、これから学祭もあるんじゃないですか。もう終わった？
いや、学祭はそうですね、ちょうどこの前だの土日に。
あ、終わった、ね、どうでした？水の生物見てもらいました？
あ、はい、大勢のお客さんには
興味を持ってもらいました。
そうですね、結構意外と皆さん興味津々で見ていただいて。あ、よかった
、うん、私はね、ちょっと水カマキリをよく研究して、これから見つけられる目を養ってで教えてもらってからね、はい、ぜひ探しに行きたいと思います。
お願いします、
はい、今日はお二人どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。